新しい生活にネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ、
オリジナルドラマも見切れない、
ゲームは集中しすぎちゃう、
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応、
桜川マキシムジャスト、
ビッグバッドボス黒原ハルクト、
千葉文化放送ひろしと、
ネオチラジオオスパフと
カグピーがお伝えしました。
ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。
前回、
はい、
あのロケットモデルの社長に来ていただいて、
はい、
まあ、いろいろと、
はい、
まあ、お話ししていただいたんですけど、
そうですね、
実はまだ社長もちょっと話足りないところも、
まあ、それはあるでしょ
う、ね、うん、あったり、うん、まあ、僕らももうちょっと聞きたかったことあったんですけど、
まあね、
うん、まあ、皆さんも まだまだあれでは足りないと、
そうですね、
まあ、思われている方もいると思うんです、
うん、
あの随時また社長へのなんていうか質問とか、
知った激励、
知った激励とか、まあそういうのは受付しておりまして、
はい、
でこちらにいただいたやつは全部社長にも目を通して、
丸投げしますんで、
丸投げっていうか、まあ社長に目を通していただいて、で貯めて貯めて貯めたやつをまた社長が全部ぶっちゃけるんじゃないかと、
そうですね、
うん、まあそういう企画も面白いんではないかと、
そうですね、
うん、しておりますんで、まああの皆さんもこちらに関係なくても、あの社長への質問とかっていうコーナーを
そうです、ね、
また作りますんでね。
なんかパースが壊れとったのとかね、そんな
それは気になる。
いえ、そんなことありません。ロケットモデルはそんな機械に出したりしません。
いやいやいやいや、まあそんなこんなで、
はい、
あの、まあ、随時あの社長への、社長さんへのお便りは、
はい、
我々もずっと募集しております
ですね。いつでも
言うときまして
。思いついたときに出してください。
うん、で、まあ、あの、前回、社長さんへの、
はい、
お便りをご紹介したんで、実は、あの、こちらにもいただいてますんで、
さっき
に、
ね、
私らへのお便りもいただいてますんで、
はい、
今回は珍しく、
うん、
もう冒頭に、
そうですね。
めったにないよ、
ね、
うん、
あったからどうってことないんだけどね。
まあ、あの、お便りを読まさせていただきたいと、思います。引っ張るやろ、うん、そんなわけでですね、
はい、
電王コイルさんから、
はい、いつもありがとうございます、
ガンプラジオの皆様収録お疲れ様ですと、
ありがとうございます、
最近たびたび話題に登場するパフレーバー2ですが、
そうなんですか、
144分の1 MIG31 ね、ファイアフォックスを出した、HMA ガレージから、
うん、
144分の1キットで、
はい、
航空自衛隊 F-15 回イーグルプラスが去年アメリカ空軍 F-16 回ナイトファルコンが今年5月にリリースされていますと、
はい、
小スケールですが欲しいキットが出ると嬉しいものです。まだ買ってませんがと、まあ、以上ですということですね。
144の現役の飛行機ってやっぱ小さいよな。
でもジェット機は大きいよ、まだ言うても
言うたって、手のひらの、手のひらのサイズでしょ、
ね、7人の飛行機ぐらいありますよ、大体普通 F16 って言ったら、あの7人で言うたらさ、まあゼロ戦の2倍から3倍あるからね、だから、まあ、ほぼ7人クラスの、あのいわゆるあのプロペラ機ぐらいの大きさはありますよ。
なんか寂しいよね。なんか響きが144で。
だけど、まあ、だいたい15、6センチから、まあ、大きいものになったら20センチあるからね、あれ。だって7人の、 あの F15 と書いたら結構でかいよ。
F15 はでかいですよね。
うん、15とか16でもでかいからね。ね、まあ逆に言うたら僕ジェット戦闘機クラスは一丁に飛んでもええんちゃうかなと思うけどね。うんうん、あの結局うちのスペースを考えると、
まあ、どうせケツに火ついたら飛行機なんか作らないいう主義でしょ。
いや、そんなことはないですよ。
前、あんだけ言うてましたよ。
別にケツには火つく。
はぁ、言うてましたよ。
ケツに火がつくのは私のケツがいつも火ついてるわけで。
それ分かってますね。
いやいやいや、分からんで、
ね。あとね、あの、パトレーバーついこの間、昨日見てきた。
おぉ。
塚口さんさん劇場で。
タイムリー。
うん。サウンドリニューアル版で、音響を大きめに再生しますっていうパターンのやつでね。
あ、そう。
はい。うんうん、まあ、サラ上位みたいに、わーとか言えませんけど。うん、
でも、あの、ガルパンでもなんか、バンバンやった。うん、
それは行きました。
あったよね。ああいう嫌な感じ、結局。
いや、音は、あの、黙ってみる方ですよね。
あ、わーは言わへん方ね。さすがに。爆竹鳴らしたりは
しない。しません、します。爆竹は鳴らさない。
鳴らさんのか、
うん。クラッカーだけ。
あ、クラッカーだけね。はいはい。
うん、このご時世大声出せませんからね。
そうやね。大声出したらあかんもんね。
いやね、音響変わってる言うてね、シーンによって、キャストの声が変わっててね。
ほうそう。
もちろん、主要メンバーの声は変わってないんだけど、幻の空爆の、
はい、
あのシーンの声のね、管制官たちの声が変わっててね、ちょっと僕は、残念ですね。
なんで
声がね、中田ジョージやってるんですよ。
うん。
メガネの丸顔のさ、はい、声がかっこよすぎる。
ええよ、別に頼む。
中田ジョージ。
中田ジョージって言えば今。中田ジョージ
と言えばアーカーブです
よね。うん、アーカーブ。
だいぶ古い。
いや、うん、
だいぶ古い
よ。古いと言うても、まあ、あの人いろいろやってるから、多すぎるんだ
けど。雪風のブッカーと
ブッカーもそうやしね、う
ん。かっこよすぎんだ、あの人の声。
いや、好きやで、俺は。
それをメガネの普通のおっさんの声にするにはかっこよすぎんの。
あ、そう、
うん、うん。そう、別にヒーローでもなんでもない。普通のおっちゃんがやってるいうところが、あのパトレーバー2のええところなんですよ。普通のさんが、この世界に。
言うたらモブやからね。
モブにしちゃすごいあれなんですけどね、うんうん。あくまで日常的なとこから入っていくっていうのがパトレーバーのええところなんで、
うん
うん。ちょっとこう、まあ初めて見た親鳥いうパターンとは思うんですが、うん、初めにあれを見とったらそんな違和感を感じないのかなとも思うんですが、ちょっとね、
うん、
中田ジョージはかっこよすぎるなと思って、ね。
そうなんかな。
なんかそういう細かいところがポロポロと
違和感を感じたり。中田ジョージさんと津田健次郎さんって言ったら渋いとこね。
津田健次郎って誰？何の中の人？
ああ、そうか。あんまり、ヨマエさんはあの辺じゃないのかな。ああ、例えば、無限って言うても、この新しい無限見てねえな。
無限？
無限のジブに。
リメイク版。見てない。
ああ。
無限列車見てんけどね。
ああ、あっちはいいよ。もうあっちはええねん。うんうん、もう鬼滅はいいから、とにかく。
あんだけ鬼滅はええわ、言うてるのに、もううなされたように言うてたのに。
いや、だから、うん、やっぱり、最初の頃ね、一番アニメ最初に言ったら、こういう、なんていうか、新しいっていう切り口。
は
うん。いや、最初はね、また鬼退治かと、うん。しかも、その、なんか日本にあるようなないような大正時代。うん、いや、大正時代に刀持ってないでしょとか、いろいろまあ最初は突っ込み入れたんやけど、
う
ん、まあ
その。でも刀持ってるやつが出てくるから見たろか、いうことで見とった
んだけど。結局そういうことなんですけどね。うん、まあ、ルロケンだとか、うん、結局もう幕末じゃないからね。
明治ですからね。
うん、明治、もっとあれ大正になってたよ、ほんま。
終わりの方は？
え？
終わりの方
は？鬼滅は大正ですよ。
いや、
あ、
ルロケンの。
あ、ルロケンはまあまあ幕末で。
あれ明治ですよ。
うん、幕末から明治、まあ、一応あの幕末の頃に人質で呼ばれた人間がっていうかね、うん、まあその辺はいいんやけど、もうその話やりましょ
うか、うん、話長なるから
、はい、うん、
でお便りを、
うん、でまあパトレーバーはどうしたって、
うん、いやもうそんな昭和に
結局そのあれか声優が気に人の声が変わってたの気に入らんっていう文句だけ、
うん、だって本編は、うん、本編
まあ本編は一緒やからね。
本編の良さや、良さはよく分かってます
から。よく分かってる、
ね。あれはいい映画です。いろいろ言いたいことあるにしても、うん、あれはいい映画です。
あ、
で、久しぶりにでかい画面といい音響で聞いて、満足っていうね、う
ん。あ、そういえばさっき、この Firefox って思い出してんけど、うん、あれ2、3年前、2年くらい前かな。エンプラさんが作ってたよな、それ。
ああ、そうでしたね。
うん。あ、結構高かって、物がなかった。
そうそうそう、品薄でね。
今、それ思い出したよ。
うん。
うん、あ、
あそこで考える
んだ。あそこの高い、 あの映画 見て面白かったですけどね。
まあ、海面飛ぶところがかっこいいです
ね。かっこいいですね。うん。あの、クリント・イーストが珍しくああいう役するんだなと思ったんですよ。うんうんうん、あの、刑事とか、まあ、それは、あの、陸軍とかの兵隊はよくやるけど、ああいうパイロットやったらあの人あんまないでしょ。
確かに。
うん。まあ、あれは面白かったですね。
刑事
とか、あの、なんか向こうもって面白いね。例えば、レッド・オクトーバーを追えとかさ。
うん。
なんか、こう、あれは。
奥に行ったら英語になるじゃないです
か。そうそうそう。まあ、そんなとかね、いろいろありましたよ。楽しいですね。ああいう、ちょっと、あの頃まだ共産権が強かった頃。
強かった。
冷戦、冷戦
の。生き残っとった頃ですね。
うん、そうそうそう。続きまして、あ、まだ電話来れたんですね。
はい、ありがとうございます。
ガンプラジオの皆様、収録お疲れ様です
と。ありがとうございます。
先日、タブレットにヨドバシのアプリをインストールして、あれこれいじってたら、バンダイスピリッツから11月に、144分の1、宇宙船など含む、
うん、
とか言う。で、12月に100分の1の旧キットの再生産が、予定されているようですと。予約はヨドバシではすでに終了しておりましたが、他ではまだ受け付けているところがあるといいなぁと思いつつ、とりあえず以上ですって。
旧キットか。普通のハイブレユーシー出してほしいなぁ。
うん、あ、そうか。あれは、もう、キットじゃないのか。ハイブレード UC はあくまでも。
いや、現役ですかね。
うん、そうか。現役。あれ、あ、そう、現役ですね。
まあ、そう、まあ、バンダイを出す限り全て現役とも言います
ね。まあ、廃盤ってないからね。うん、あるのかな、やっぱり。でも、厳密ないって言うよね。原則、一応は廃盤ってい
う。バージョン新しいのが出てもね。
うん。
も
う
再販されんかったらね、意味がないし。
そうで、うん。まあ、なんか、あのナイチンゲールも再販らしいですからね。
うん。
うん。
あんなね、バカでかいもんね。
うん。
あれ二つ並べたら寝られますよ、上
に。ああ。まさに、あの、段ボールベッドじゃなくて、うん、あの、ガンプラベッドですな。うん、
本当にね。
あの、
怖いけど。
寝れるか、そんな。刺さるわ。刺さるわ、ランナーが。
刺さるわ。
刺さるわ。なんか、あの、売れない漫才師みたいな。ホモサピエンスみたいなこと言ってますが。続きまして、マジンさんでございますね。
はい、ありがとうございます。
イニグマさん、ヤマヤさん、こんにちは。
こんにちは。
自分がこのラジオを聞き始めた頃は、ヨマヨイさんは断筆中で、
断筆？
断筆中。筆を断すよ、
うん。
模型は作っていなかったので、最近は毎週進捗状況が聞けていいですね。
ありがとうございます。こんな平にも長文聞いていただきまして。
店長は戦車と飛行機をすごいペースで作りまくってて、これはガンプですなと思っていましたよと。
バカだと。
愚かな。
バカだと。
確かに店長は初期の頃はプラモにサフはあまり吹かないって言ってたような気がしますね。
うん、
自分もサフェーサーはパテスリした時は、手当てしますが、すぐみでとりあえずサフェーサーっていうのはやらないですねと。うん、お便りは思いついた時にお送りしていますが、相変わらず収録日がよく分かっていなくて、2通紹介されたり何も紹介されない週はあちゃー申し訳ないなんて、その申し訳ないなんて思わなくていいんですよ
ね。全然ないです、
お便りがなくても2人の雑談を聞いているのが一番楽しいんですけどね。それでは
心温まるお便りありがとうございます。
あの収録日って実はほんまに決まってないんですよ、僕ら。あんまり
ほぼ月曜ですけどね。
え？
ほぼ月曜ですけどね。
いやいや、だって、最近ですやん。今年になってからですよ。月曜日になった。だいたいもう去年までは確か日曜日の祭日もあったけど。結局、その時その時やん。うん、
まあ、ほぼ月曜日です。
うん。今のところは。
ありが
た。うん。今のところはっていうことでね。まあ、なんでか言ったら、日曜日に、あの、お便り
来る。熱心に作業してますからね。
お便り来ることも多くなってね。で、日曜日に収録した後でまた、あの、お便りが来てたっていうことも時々あったから、
ね、そういう。日曜日は熱心に作業して、もう、収録どころではなくなってしまったっていうことが、こう、連続してましたね。
まあ、今年になって、ヨマヨさんが変にやる気出したんだ。
変に言うの？
変にや、変にや。
やらんかった方がいいのかい？
いやいやいや、なんか急にね、やる気を起こすから、ほんまにもう日曜日、日曜日はほんまに1時、2時まで、もう収録しようかっていう気も起こらへんぐらい頑張って作ってるからさ。まあ、逆に言うたらほんまに止めない方が早く進むよなっていうのも僕も分かったし。
それはね。
うん。あれ途中でやめてしもうてさ、 なんか他のことしようかっていうと、なんか
リズム。息が抜ける
みたいな。リズム狂うのよね。確かに。なんか収録の後にしたらええやんって言うと、やっぱりもうあかんもんね、全然。
もうこの収録に全勢力を集中してますからね。
疲れるよな。確かにな。う
ん。エネルギー使ってますから
ね。いや、皆さんね、
ほ
ん
まに。下だけ。
ほんまにね、エネルギー意外と使ってるんですよ、これ不思議に。
年取るとね。
まあ余計にね。うん。本当に意外と終わってからね、かなり当てるんですけどね。
へえ。うん。税で言ってますよね。
まあね、まあそんなこんなで。まあ、また皆さんからのお便り。まあ別に、なんていうんですか、ない、お便りがずれたり、いろいろあっても、
もうそのタイミングのことなんてね。
タイミングのことはもう本当に、
ね、ご気に入らせていただけるだけでありがたい。
ありがたいんで、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
ということで、はい、ちょっとまだいいですか？
どう
ぞ。実は
何ですか？何ですか？
何ですか？お時間大丈夫ですか？いや、実は第1巻からね、ご紹介しております、はあ、国境のエミリア。
漫画ね。
漫画なんですけど。
漫画。
漫画。まあ、これ4巻がやっと出まして。で、本当にこう1話完結やったやつが、だんだんこの前の話が。
登場人物が絡んできた
り。絡んできたり、結局伏線があったり、で、いろいろやってきて、いかにもこれからほんまにこう、なんていうんですかね、ただ単に、こう国境を渡す
受
け人じゃなくて、なんとなくこうスパイ的なね、
大きい話になってきた、
大きい話になってきたりして面白くなってきたんで、これ本当にこれから読んで行かれても面白いんではないかと。
4巻行ったらまだまだ楽に追いつけます。
追いつけますからね。これはね、意外とまあ1巻2巻っていうのはまだもう一つぼやっとしてたんやけど、ほんまにこの3巻4巻になってから初めてこうなんかも作者の目的いうのもね、変わってきたというか、本当はこうやったん、狙いがこうやったんかなっていうのが分かってきたから。
脚本がええ感じです
よね。ええ感じですよね、確かにね。うん。まあこれね、おすすめです。意外と面白いんです。もし日本が戦争に負けて、東西に
分断。負けてるし。え？日本が戦争に負けてるし。
いやいや、負けてんけど、ごめんなさい、ごめんなさい。言い方の違い。負けて、で、日本が東西に分断されてしまったと。ただこうなって、なったんじゃないかっていうね。
まあまあ、こういう風にしたらおもろいよな、
ね。面白いなっていうことなんですよね。
まあ、ね、筆者の鉄道に関する知識が結構それに込められてるて、
ね。結局作者さんがなんか鉄道が好きみたいな感じでね。だから僕なんか東京のその地下鉄のこともう一つ分かれへんからね。これ意外と東京のそういうメトロなんか知ってる人は面白いんちゃうかなと思うんでね。どこにどう繋がってるのか僕ら分からへんから。まさか地元の人は楽しいかもしれない、
ね。そうですね。
確かに東京の地下鉄ってすごいもんな、下まで30何メーターやる。だって地下鉄が断層にもなってんねんから。
エスカレーターでどんだけ降りる
んだ、ね、どんだけ降りるんねんっていうね。ほんまに。まあ面白いので、またこれ、気に留めていただければいいなと思うんですよ、これ結構。
まあ、ガンプラジオはエミリアを応援しています。
っていうことで、はい。まあそんな感じでございますね。
気が済んだ。
気が済んだ。
じゃあお茶買ってきて。
俺か。あ、ほな、まあ行ってきますよ。
いってらっしゃい。
来たくねえな。さあ、ちゅ
う。ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド、それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ウォルターソンズ、それは根っからのホビー好きが立ち上げたプラモデルメーカー。ホビーにかける情熱のありったけを注ぎ込んだ製品を皆様にお届けいたします。モデルキット999シリーズはその名の通り999円という低価格で簡単に作れる楽しさを味わっていただけるキット。お求めは全国の模型専門店または量販店、オンラインショップなどでどうぞ。ウォルターソンズジャパン。
レー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
ははー
ははー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
はい、ただいま。
お疲れ。
暑かったです。
ご苦労。よう分かってる。
でも今日風きついです。
風きついですね。雨あんま降らんかったね。
もうす、やっぱり、あの、台風が止まってる感じですよね。早行きゃいけないんでしょう
ね。
早来い思ったら、ゆっくり来て、で、早行きゃ思ったらまだ止まってるっていう。
オリンピックの閉会式もあったしね。
あ、閉会式ね。やりましたな。
見てないことの話はやめときましょう。
そうですね。まあもう一つ、まあしょうがないですよね。2週間ほどのあれから一番短いオリンピックやったしね。あんな今までオリンピックでこんな短いオリンピックないからね。しょうがないですわ。
まあそういうことでですよ。
ということですか。
あの、後半がですね、いつもと趣向を変えまして。
変えるんか。
はい。ですから普段はね、やれプラモだ、やれアニメだ、やれ漫画だ、もうアホなことばっかりで話するでしょ。たまにはバカな話もしよう。
あ、なるほど。そうやね。すごいね。そういうところに気がついたね。
そうでしょ。
うまいね。
あなたに寒い思いをさせますということ
で。あ、すごいですね。やっぱこれ納涼大会ですか。
それそれそれ。
お、真夏の納涼大会ですね。
ははは。真夏の夜のバイク。ホラー話ということ。
おお、仕入れてきたのか、そんなこと。
まあ、単にね、あの、暑くてやる気がないとか、作業が進まんとか、ネタ切れとか、まあ、そういうことではあるんですけど。
それ言わんでよろし
い。でね、はい、今回の発題ですよ。はい、バイクは最高尾で操っているっていう話ですね。
はぁ、はぁ、
バイク乗ってる人はみんな分かってるはずやのに、誰も言おうとしてない。
君は頭を変わったんちゃうか、この暑さで。
そんなことないでしょ。
いや、最高やね。
最高
やね。ガンダムかよ。
車やったらね。
バイクはガンダムかよ。
あの、ハンドル切りゃ曲がるし。アクセル踏みゃ走るし。バイクはそうはいかんでしょ。ハンドル切ったって危ないでしょ。
いや、ハンドル切って曲がるっていうのは、押して歩いてる時だけやね。
そうでしょ。
乗ってハンドル切った
ら危ないでしょ。ね。それを、こっとこう、思考するとヘッド曲がっていくじゃないですか。
まあ考えてないよね。
アクセルでもね、単にバカーン上げたら言ってもんじゃないでしょ。
うん。
ゼロ回、あの、1か0回開き方してないんでしょ。
うん。
それを、
ウィリーするやん。
そうでしょ。それをちゃんと、脳髄から直接こう、ええ具合に加速できるようにできるわけですよ。我々自然と。これをサイコムというやつで何て言うのか。
まあ、まあ、特にクラッチ付きはね、そのクラッチの繋がり具合とアクセルの開け具合っていうのをやらないと、カクンって止まったり、
カッスンってなる。
カッスンってなるからね。まあ車でもあるけどね。
でしょ？ということを言えばですね、バイク人口が増えるんじゃないかなっていう浅ましい考えなわけですよ。例えばですよ、陸上自衛隊にね、募集する人が増えるにはどうしたらいいか。初型のロボット兵器をたくさん導入すれば絶対もう押すなの大騒ぎですよ。航空自衛隊やったら海戦の時出したらもうみんなが寄ってたかって回ってきますよね。
うん、そうです
ね。海上自衛隊だよね。合体ヤマトとかあんな感じ？
どっかの中国のメーカーが出したり
ね。合体潜水空母とかね。そらもう、みんな来ますよ。いうことで、バイクも最込みで、操ってるということを聞いたら、誰かバカな人が引っかかるかもしれない。
ああ、そう。
まあ、その
ことは。いや、でも俺はまた敵なんかファンネルでも飛ぶんかと思って。
飛ばないよな、飛ばない。危ないよね。
最込みって言うから、びっくりするやん。
要するに何ですか。操ることにサイコムを使ってるという話ね。
お
ー。で、この間ね、僕それをなぜ特に思うようになったかというとですね。今、トライアフに乗ってますが、その前にBMW の R1200R
っていう。乗ってましたね。
ネイキッドのバイクですね。
はい。その前、グッチですからね。
元
グッ
チ。外車ばっかりして嫌味なやつと思ってください。
嫌味なやつ。
あなたのでしょうか。
いや。今私はホンダですから。それもスクーター。もう3台続けてスクーターで、ホンダの。フリーウェイと、 何やったっけ、前の忘れても
シルバービングな、
うん、で今は PCX だからね、
そこらで配ってるやつな、
うん、
でね、ロードスターに乗っ、BM に乗った時に思ったんですよ、
はい、
このバイクは最高ボリューム入っとるなと
思った、そんなこと、
うん、乗ってる時にあ、これはすごいと思ったんですよ、あの安定感、
うん、
もう、あれ乗ってて怖いと思ったことがほとんどない。
へぇ、
すごいなと思います。
そんな外傷があるんです
か、
うん、
でね、正直僕の体格では足つきもあんまよろしくなかったですけど、
うん、
まあ、親指の付け根がつくぐらいのなんとか焦げるレベルの足つきなんです
よ、
うん。こういうのもね、安定はしてるし、そ、
うん、
備えぐらっとって怖っていうこともないし、
うん、
すごいバイクやなと思ったんですね。
うん、
とはいえ、コーナリングでビビってアクセル戻すと、はらんでしまうという、
うん、
そこはさすがにバイクやな、
私も昔若い頃経験はあります
ね。
ビビって。R の80で。
はいはいはい。
えらい目に打ったことあるんです。
うん。まっすぐ走
って。だから、あれがちょっとトラウマになったよね、うん、僕はね。
うん。そんなね、それは癖はあるけど、うん、そんなにビビるほどの癖ではなかったんですよ。
うん。
あれはね。そんな、うんうん、もうそれこそ、おっちゃん言うたみたいに、その昔の BM ってすごい癖があるバイクやというのは聞いてました、
ね。でね、反転バランスがついて、今のはついてるんやけど、
バランサーがね。
バランサーがね、うん、それついてないやつやで、
うんうん、
やつやったから。
開ければ開けるほど。
開ければ開けるほど右へこけるし、
うん
うん、
戻したら左
に。戻したら左に戻す、
うん。
だから左折は怖い、右も怖い。
うん
うん、もうとんでもないバイクやなと。うん
まあそういうのがね、うん、
それとやっぱ振動はひどかったですよね。
振動はね。
左右にね、ほんまに脳みそ振られる、そういう感じで振られる感じでしたけどね。だってね、BM って、まあ僕、グッチもあるんですけど、
はい、
しばらくこう借りてたことがあるんですけどね、うん、やっぱりああいう会社って、80を巡航で走るには持ってこいやなと思うんです
よ。うんうんうん、
つまり、
下でチンタで走る場合
そう、チンタで走ると、結局、グッチムにしても、その、BM にしても、ブレがすごいんですよ。ブレる。ブレ
というの左右、
うん。左右とか、前後とかに触れるあれ。
振動がね。
うん。で、それが止まるのが80なんですよ。高速走った時にビターってそれがなぜか。
安定するんです
ね。安定するっていうのは分かってるんやけど。唯一私がなんでハーレー乗ってたかっていうと、うん、どこ走ったって言っちゃったから。
はいはいはい。
うん。安定せえへんから、安定せえへんかったらせえへんで、その方がええわと。
うんうん、
うん、うん。で、ハーレー乗ってると違反しませんからね。
飛ばそうという気にならないっていう。
危のうで飛ばされへんから、はいはい、街中でも絶対ブレーキ効かへんから、
う
ん。
はいはい。パパさん乗った時そうでしたわ、確かに。
でしょ？
あれはね、急ブレーキのできないバイクやったから、うん、予測運転も徹底しないかんと思いました。
私も若い頃から乗ってましたけど、やっぱりそういうバイク屋さんに事故で狂いたら、うん、フロントから突っ込んでる子かなり多いんですよ。
止まらん
っつって。うん、そう、結局全部フロントフォークを曲げて、うん
はいはい、
来る事故車が多かって、
うん。
うん。だからね、ほんまにあれはね、もう、どれかな、スピード出して走るバイクではもともとないんですよね。
うん
うん、
余裕安全運転じゃないけど、こう、
せざるを
一歩一歩先をね、
う
ん、見て、
うん、そうそうそう
やっていか
ない。せざるを得ないバイクで、うん。だから僕逆に言うたら、確かに、他の会社は、グッチも BM も、またハーレーに比べりゃええなとは思ったけど、うんブレーキなんかね。
ああ、段違い、
ね。段違いやからね。
前後同じディスクでどういうことやねん、言われて
たもんね。ハーレーなんかディスクでも止まらへんからね。
そうです
よ。むしろまだ、ドラムの方が効いたぐらい。
ああ、お前ですか。
まだね、言うても、なんでか知らんけど、キュルキュルキュルキュルスライルっていうのがあったんで。
うん。うん、まあ、でもね、スポーツカーってね、今まで乗ったバイクでも、一番ね、印象的なバイクなんですね、ホイールの。帰ってきて止めると。また乗りたいなって、その時点で思うっていうバイクでしたよ。確かに高速乗ったら、やーいって、大丈夫かこいつって思うし、は、って話したら左の方に行くし、みたいなんでね。
やっぱり左行くんですね。
うん。
会社って左行くんですね。
まあ、ハーレーは特にね。
まあ、ハーレーは特にひどかったですけど、ただずっと右に傾けてね、
うん、
乗ってましたけどね。
それか気持ち悪いな、今、み
たいな。そうそうそう。
まあ、でもね、やっぱ、それでやっぱし、ハーレーってやっぱおもろい世界やなっていうのはすごく経験したんですよ。
うん、
アメリカってやっぱバカにするとこあったんやけど、
うん、
やっぱええもんやなって、やっぱり、売れてるもんにはね、うちが、意味があるっていうのを改めて思ったもんですけど、うん、それでね、今結局トライアンフに乗り換えちゃったんですけど、
うん、
ベンベがね、そんなすごいバイクやのに、なぜ俺は手放しちゃったんやろと、
うん、
あの、高速道路走ったのに、あんなね、安心して楽なバイクなかったですよ。うん、カウルがないったって。
うん、開けたら、言うてたもんね、
開けたら開けたけど、ズバーンと走るし、うんうんうん、で、怖くないし、疲れないっていうね。
うん
う
ん
う
ん、
あの、スロットルの音楽でほぼほぼね、あの、なんすか、あの、ゴーストップが制御できるっていうのは、うんうんうん、ブレーキを当てて握らんでいっていう。
お
うん、あれはやっぱよくできてるな、やっぱ
言うだけのことある。スロットル戻した時のエンブレの弾き方が違う。
ちょうどいいんですよ。ガツーンと来てね、やっぱりあの、うん、あるじゃないですか。シングルなんかでバゴーンって来るんですよ、
うんうん。それがない。
なだらかに、うん、なおかつ確率に、はい、スピードを知るっていうね、うんうんうん、見事なもんやなと思ったもんですよ。
うん、
でも結局手放しちゃった。
手放したよね。
な、うんでやろうと割りながら思うんですよ、うん。人にも言われるんですよ。そんなんやのになんでやねんと。
うん
うんうん、その、改めて思ったのが、サイコフレームが入ってるのは本当にええことなのかと。
あら、何言うんですか、
うん、バイクはサイコミル動かすもんですけども、
なんでそこで覆すようなことは平気で言うんや、今、最初に言うたこと。
だけど、うん、こう、どこにサイコフレームが入ってるのがね、ええことなのか、もう一つ面白くないことなのかっていうことを改めて思った。
うん、
あの、スーパーカブ、
はい、
今、巷ではね、
はい、
あれはもうサイコフレームでできてるバイクですわ。皆さんちょっとひょっとしてご存知なかったかもしれませんが、乗っていけない誰でもスッと乗れる。
あ
怖くない。自転車
そりゃまあ、新聞配達も郵便局も。
岡持も、
ね。岡持も、うん、昔から株ですよ。
そう。で、いきなり免許を持った子でもあれで楽しみ。
はいはい、はい。
最高フレームでできてるんですよ。スーパーカブってい
う
のはね、
うん。
で、あれはね、その、まあ、馬力が大してない。
ない。
飛ばすバイクでもない。
飛ばすバイク。
うん。うん。あの、100キロぐらいでブレーキに行くのすごい怖かったですけどね。
それで100キロ出すっていうのはおかしいで、ね、頭、うんうん。頭おかしいわ。
坂道でね、うん、頑張って、アクセル全開して、わーって行くの。独力しながらね、突っ込んでいくっていう。うん、まあ、それはいいんですが。うん、ダメよ。
アホやん。
でもね、その、何やろ、まあ、勝敗キルのバイクって、まあ、乗り、まあ、まあ、その、何やろ、一概には言えんにしても、傾向としてはまあ、乗りやすいですよ。軽いから。パワー出すぎんっていうのも、うんうん、乗りやすさの要素ですよね。
うんうん、ないのは怖いね。
うん
うん、
で、うん、ちょっと待ってね。
はい。
で、乗りこなす面白さってないと思うんです、そういう意味では。
いいですか？
はい。
だいたいね、ホンダのバイクって、誰でも乗れる。
そうですか。ホンダですか、それは。
割と、免許を取った人でも、例えば250にしろ。
VT から GL までそうですか。
まあ、他のメーカーに比べば癖がないっていう大変かな。
うん。まあ、スタンダード、
ね。あれ変な癖がない。
うん。
うんうん、
うん、それでね、僕がね、ちょっと思うことなんですが、
はい、
その、乗りこなす楽しさっていうのは、まあ確かにあるけども、うんうん、どうかって言われたらちょっと面倒くさいわ、お前ってなるし、
うん、
俺乗ってるよりも入院してる方が長いやんけってね、人昔はありましたけど。
うん、あったね。
うん。うん、その辺のは、
うん。
なんですか、さじ加減つうのあるにしても、うんうんうん、まあ、僕乗りやすく、安心して乗れる、
うん、
安全に乗れる、
うん、
これは何事にも変え難いことであろうとは思うんですが、
うん、
その評価軸と、うん、面白くないっていうのはまた別の評価軸なんだよなと思うわけですよ、
ね、うん。やっぱりね、バイクはね、うん、車と違って、嗜好品やもんですよ。趣味のもんやと思う、
まあ。うん。車は車でね、きっとね、面白い車絶対あるんですよ。い
や、あるんやけど、うん、でも、相対的にね。
うん。まあね。
うん。
乗らんでもいいもんですから。
バイクはね、うん。だって、家族で行かれへんやん、バイク。
うん。うん、
まあ、それは奥さんと二人で仲良く、
それは、う
ん、
それはありです、
ね。二ケツでツーリングっていうのもあるけど、でも、やれ子供ができたの、
うん、
何やかんや言った時に、
うんうん、帰り見られなくなりますから
ね。そうですね、うん、っていう。じゃあ、その辺で言えば非常に、まあ言うたら、家庭の中では特殊なもんやと思う。う
ん、まあ、なんつうんです
か、ね。限られるでしょ。
2班から、小型よりも上の段にしたら、まあ言うたら、あってもなくてもいい存在ですやん。
そう。
125ぐらいまでやったら通勤に使うとか、うん、なんかちょっと買い物に行くとか、便利に使えるけど、うん、それで上のバイク、ましてや車検のいるバイクってなんなんやっていうことになりかねないじゃないですか。
そうよ。
ね、1000cc のバイクで一人しか動けん。
うん、
何やそりゃと言われても仕方がないような存在ですね。
うん。雨降ったら濡れるし。
濡れるし、
夏は暑いし、
ね。気ぃつけて。
冬は寒いし、ね。
で、試練には必ず気ぃつけて行きや言われるし。ここで車で行ってる時誰も言いませんからね、こんなことは、まあ。
まあ、そらバイクでも乾電池仕様ね、グリップヒーターとか、うん、 あの、ヒートシーターっていうのもあるけどね。
まあ僕のバイクはね。
でもそれはやっぱ郵便配達とか。
いや、僕のバイクはあのグリップヒーターついてますけどね。
うん。ああ、そう。
競技のバイクはそれぐらいは、
ね、うん。
ついてないとかあるんです
か、ね、いや、オプション、オプション。あるのよ、オプション。
今時は、あの、標準でね、ついてたりなんかするもんで、ごめんなさいね。そんなバイクあるんですね、今時は。
腹立つな、こいつ。
でね、それは置いといてですよ。はい、株、はいいバイクと思います。あれはもう世界に誇る名車やと思うし、僕も一台やったら持ってきたいぐらいの。
いやー、それはね、すごいですよ。YouTube 見てても、
うん、
もうタイ、マレーシア、カンボジア、フィリピン、うんうん、
各国にね。
ボロボロやけど、うん、
まだ動きよる、
ね。動きよるんやで。
うん、うん、すごいことです、
ね。もう廃車になったやつをね、うん、やっぱ向こうの人らは、うん、それを、板金から、うん、パテ盛りからして、
はいはいはい、
また再生させるんや。
はいはいはい、
もうまあ、フレームはボロボロでも、
うん、
エンジンだけが、あんだけ、ちょっとバラして、ちょっと掃除するだけで、動くっていうの、不思議なバイクですね。やっ
ぱサイコフレームがすごいっていうことですよね。
うん、エンジンがやっぱすごいよね、あれ。うん。うん、
まあ、そういうところで、だから株でね、乗りこなしうんぬんいうのを語る人はいないじゃないですか。
うん。まあね。
うん。で、株で何をするかっていうのがメインじゃないですか。
もうそうですよ。ただ、そんなにのもんって言ったら。
カスタムをすることもそうやし、旅行することもそうやし、スーパーカブっていうね、この間のアニメーション、まさにそれを言ってるアニメーションやってるんです
、はいはい。
で、その一方で、まあ、いわゆる大排気量になってきて、それなりに、何やろ、原付き、それこそスーパーカブみたいになって、ポイッとヘラヘラと走れるっていうバイクは減ってくるわけじゃないですか。それの気合と覚悟を行ったりするわけじゃないですか。
うん、
で、最高フレーム入ってると、それがだいぶ軽減されるわけですよ。
うん、
安心して乗れる、
はい。
安全に乗れる、
はい。
だけどっていうね、また元の話に戻るんだけど、
はい、
どこに最高フレームが入っとったらいいんやと。あるいは全く入ってない方がいいのかと。
うん
うん、今乗ってるトラなんかは、まあ、最高フレーム入ってる気は全然しないんですけど、
うん、
楽しいんですね。
うん
うん、その辺のね、違い。もちろん人によって全然違うと思います。
うん、
便便の安心感、信頼感が最高なんやと。
うん、
どんだけ走っても疲れへんし、
うん、
何日でも走れるしと。
うん、
安心して峠を走れると、
うん。
最高やないかと。当然言ってはると思います、
うん。
それはそれでもちろん、正しいことやと思うんですけど、
うん、
それは人によって、さっき言うても嗜好品だから、
うん、
お望みが違うと、
うん、
何を求めてるか。
うん、
体が何が好きなの結局、理屈よりも結局乗って、うん、あれ、俺こっちの方がええわと、いうことあるじゃないですか。イメージだけで、これが良かろうと思ったりしても、
うん、
実際に言ったら、あれ、俺こっちの方が楽しいっていうことも、往々にしてあるじゃないですか。う
ん、だって私絶対ツーストク嫌やもん。
ツーストはツーストで乗ってみたいな、それも大好きなん
ですよ。そう、
うん。
僕はやっぱツーストはちょっと、乗っては見たけれど。
まあ、ツースト嫌いっていう、好きなれんって言ったら多いですよ、実際。
うんうん、消耗気量はいいんですよね。
うん。
だから僕も50とか90のツーストは乗りましたけど、
うん、
これが250からなると、うん、やっぱちょっとね。
うん。
うん、
ちょっとまあそういう意味では、僕にとってはちょっと憧れ入ってるとこありますね。
あ、そう？
うん。二半の、うん、僕らの時代やったら80年代、90年代でも NSR、うん、右見ても左見ても NSR 走ってた時代ありましたからね。
うん。
やっぱ、はい、バイクやなというのがありましたから。
うん、RZ の次やね。
ん？RZ、
うん、
TZR があって、
うん、RZ が最初やる、ガンマの頃やるか、
うん
うん、それからやろ、あとからまた、
うん、まあ、TZR が出、ガンマが、まあ、アンガンマが出、TZR で、うん、NSR が出でしょ、
うん
うん、あれね、あれはそのなんですか、
やっぱりね、僕はその辺ホーストのサイコミに耐えてたよな、エンブレ、
うんうんうんうん、やっぱ便利というか体に馴染みますよ、
うん、
あれはね、
うんうんあれがなしばらくあったっていうので、うん、
高サイクルの時点確かにサイコミも入ってる感じがしますね、
うんうん、まあ僕はサイコミって言われて、
うん、
ツーストとホーストを比べれば、うん、そこは僕認めるよ、
うんうん、
僕的にはね、うん、サイコミがサイコミは言うんやったら、うん、エンブレの効き方とか、うん、それから不用意にアクセルを開けられない、
うんうん、
棒立ちになるからね、
うん
うんうん、その辺は確かにだからホーストが結局安全で楽、
うん、
楽っていうよりも気抜けるっていうことですよ、
うんうんうん
ね、ある程度ちょっと気を払んでもええっていう
転がせる、
ね、転がせる、うん、 まあ、そういうところはまあ分かります。
そのなんすか、あの転がすっていうことがあるじゃないですか。はい、バイブ転がすっていう。あれはハーレーのためにある言葉やので、僕は改めて、
ね。だから僕ハーレーに行った。本当にいろいろ乗ってツーストで乗って怖い目を負ったり、うん、あ、ツーストってほんまこんなんやと。
うん。
うん、あの排気量大きくなればなるほど。
シビアね。
シビアになる、
ね。パワーバンドの考えに関して、
うんうん。だから本当にただ。のんびり転がすんやったら、もうハーレー一番やなと。うん。
まっすぐ走ってるだけで楽しい、
ね。楽しい。
あれはなかなかない世界ですよね。うん、あれはほんま、僕は感心します。
うん。
うん、
まあ、ただ僕はやっぱり、僕は最初にシャベル乗ったんで、
うん、
でシャベルヘッドに、ね、うん。シャベル
ヘッドね、
うん。あれ乗ったんで、やっぱエボになった時に違いが分かったから。
そう。どう？
も
うシャベル乗ってる人いたらね、ほんまにね、一時大戦に戦った人みたいな話ですからね。
もう最初のローライダーと FLH がショベルヘッドやったんで、うんうん、まああの、やっぱり振動は大きいです。
はいはいはい。
前よりも。あの、で、エボになってスムーズに回りになったと。それからあの、うん、あの、キャブが変わったっていうのもあるけどね、
うんうんうん、
ほんまにあの、なんていうかな、ピューって水鉄砲みたいに出るキャブやったからね、うん、アクセル開けたら。
うん
びちゃびちゃにんでる。こんな、だからその辺から言うて振動が違う。うん、それから、スロットルが、まだマシになったというかな。
スロット
ル。レスポンスが良くなった。
スッとついてくると。
ついて、またついてきやすい。ずっと、電気つきながら、ドンドンドンドンドンって上がる。
うんうんうん、
前に比べればもうちょっとスムーズになったなっていうね。うん、じゃあガパッと開けたら、ほんまにいっぺんにギュッてつくからね、うん、ハーレーは特に、うん。で、それがもっとひどかったし。
うんうん
まあその辺と、それからほんまに振動で、
壊れ
る。壊れるっていうか、パーツが飛ぶ、
うん。
ボルトが飛ぶ。僕じゃないけど、ミラーが、ミラーが貼り付けてるミラーが、
表面が取れた。
表面が飛ぶ。で、あと、一つありました。プッシュボタンが飛びました。セルボタンが飛びました。
セルボタンが飛ぶ。
飛ぶ。だからしょうがないからポケットにセルボタン入れて、乗るときにその押せるボタンを入れてエンジンかけたら、離したら落ちるから、ね、それまたポケットに入れて。
マスコンか。
はあ、もう、それぐらい、なんか、いや、それがもうハーレーやから。
うんうん
まあ、これがもうそんなもんなんやっていうのが、あったからね。
はいはい、まあ、エボの方がはるかにいいってことですか？
はるかに。いや、だからそれに比べればはるかに良かったっていうこと。
いや、乗っててもそっちの方が良かった。
良かったです。
うん。
うんフレームも変わりましたね、はいはいはいはい、確かにね。100、これ言うていいんか。140キロ。
140
キロ。出した時に高速道路が出した時に。ハーレーって。
まあ、戦後すぐの混乱期だから大丈夫。
ちょうどね、青春のもんのハーレーちゃうかっていうぐらい。前輪と後輪が逆に振ってるっていうのがわかるんですよ。
はあ、よれ方が。
よれ方が、はあ。フレームがよれてんのか、タイヤがよれてるんちゃうかっていうよれ方。うんうんがあったね。
飛ばせんと、とても。
うん。ほんで、それよりもプラス30出したんが、エボリューション。まだそれでも、うん、だいぶやっぱ安定してるなっていう。
それは何で？マシンは何ですか？
ローライダー。
ローライダーで。
昔ですね。日本海の舞鶴へ向かう高速道路が、まだ途中までしかできてなかったんですけど、あれ何ちゅう道路やったかな、舞鶴道です、
うんうん
うん、でそれがほんまにまだ綾部ぐらいかな、
はいはいはい、
途中までの頃に、はいはい、非常に車が少ないっていう、
うん
うん、車もそんなもんまだ途中までやから、うん、まあ通ってないっていうんで、うんうん、行ってみたらほんまないねん、
はいはい、貸し切り
やって、うん、それはついつい調子乗ってもね
ん
けど、
うんうん
うん、まあそんなんがあってさ、名神とかあんなとこじゃ出せない買ったんやけど、たまたま僕、その時にちょうど、それ、舞鶴道っていうのが、また途中までっていうんで、三遊道ももうあかんかったからね、あの頃は。もう、って言ってみたら、ほんま走ってへんやん、これって。っていうのでやったが、ありましたね。
戦後の混乱期やからね。
戦後の混乱期やからね。うん。はい。まあ、ほんまはまあ、軍勢産業の、
うん、
軍勢の発祥の地を見に行ったら、
うん、
ほんまに石像が建ってたっていうのを見に行ったらまああんねんけどね。
僕もさ。
うん。ほんまに、綾部ってほんまに軍勢の、
うん、
軍勢産業のほんまの発祥の地なんかと思って行ってみたら、うんうん、今なんか博物館はちゃんと、実際僕もっと調べていったらよかったんやけど、ちゃんとそういう博物館もあるらしいんですよ。
うん、
軍勢の。石像は建ってましたね。
うん、
軍勢産業発祥の地綾部って書いてあったから。
軍勢さんが建ってるんですか？
え？
軍勢線が立ってるんですか？
軍勢のね、あの石の石碑がね。
うん。誰が立ってるんですか？
え？
誰が立ってるんですか？だから。
いやその軍勢産業って、その石のそういう看板ですよ。
石像っていう
か。石碑。石碑。ごめん、石碑。
おっさんが、腹始めたらごろんかも。
シャボン玉掘りでか。古いな、金魚。ごめん、石碑があります。うん。うん、で、まあ、そのぐらいですね。なんか、ほんまはちょっと調べればちゃんと、その、博物館とか軍勢のね、うん、そういう歴史の、歴史館があるらしいんですよ。
あ、うん、まあ、それは置いといて。
置いといて。
海で話は置いといて。
置いといて。
うん、ツーリング行くとね。
はい。
泊まり込みぐらいのツーリングに行くと。
はい。
二日三日目になってくると、こう、ニュータイプとしての発言が分かってくるじゃないですか。
あ？
見える。私にも見えるぞ、ララっていう感覚になるじゃないですか。男子にとっても。
あ、そう。
スイスイスイって言うじゃないですか。
ああ。
普段ね、週1日か2日しかね、うん、数時、2、3時間しか乗ってないようなのを、
うん、
ツーリング行って、丸1日男子に乗って、それを2日3日続けると、うん、もう、2日目ぐらいになってくると、うん、もう、なんか手足のごとく動き出す感覚ってあるじゃないですか。
はあ、
体が慣れてきて、
うん、
体の筋肉の使い方にしてもね、うん。で、こう、カッとこう、海岸する瞬間というのがあるじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、ああ、これで俺はもう海岸したと思って、何時間してからバイクの人は元通りになるっていうのが、お定まりのパターンだったんですけど。
は
あ、
は
あ、
はあ、はあ。
多分、そういうね、
はい、
手足感っていうのを、
うん、
その感じるとき、
うん、
私たちはビューエル乗ったとき、おお、これはええわーっていうのがあったんですよ。
うんうんうん、
まあ、ビューエルもね、もったいないバイクです。バイクメーカーでしたけどね。
この、うん
うん、あんな感じで、その、手足感っていうのはものすごく大事だと思うんやけども、そのね、サイコフレーム入ってる手足感が得やすいとは思うんだけど、
うん、
だけど、それでもなんかこう、
そっちに頼っちゃってるところ
いうことなのかな、なんか
思う。頼ってしまうっていうことかな。
思わないかなっていう感覚を、うん、この変な矛盾した感覚はなんないんやろ
う
と。
うん
うん、うん。バイクによってほんまはその辺違うな。乗ってみるとほんまわからんなと、
うん。まあ私も変わってるせいか、まあハーレー以外のあれって言ったら、鈴木と川崎多かったですけどね。
うん、変人。
違うんだけど、うん、鈴木とそのハーレーは違うんだけど、うん、エンジンとかそんなのは違うんだけど、ね、うん、でもなんかその、どれなんかな。
ホンダとは違う。
ね、そうそうそうそう。優等生ではない。
うん。
うん、どれみたいかな。別に、鈴木をディスってるわけじゃないんやけど、うん、本当に鈴木のバイクってのは私の、変態思考には向いてた。
うん、これはこういうのは何なんやろなとほんま思うんですよね。
うん、ただ、思うんだけど、うん、ただ僕だけの感情やから、うん、そう思う人も、まあ、
おると思います
よね。おるんだろうけど。うん、
性に合うっていうのは何がしかね、
うんうんうん。なんかもう一つ、あ、ほんでまあ僕の、本当は、本当の僕、ヤマハっていうのはすごく、うん、僕の固定概念から言うと、うん、あそこツーストがメインっていうね、今も違うけど。
もちろんね。
うん。あの頃はもうヤマハはって言うたらもうツーストがメインっていう。うん、ほんま鈴木もそうやってんけど、うんうん、特にもうハスラーの370やったっけ、あれなんて言ったら、混合給油やからね。
すげえ。
うん。で、バカじゃないの。なんであんなガソリン入るたんびに、エンジンオイルと混ぜて、それも測って入れなあかんの、そんなバカなバイク乗ってんなとかね。まあ分離給油は乗っててんけどね、結局、ね。まあ分離給油ができたんやけども、まだあの頃、そういうのもあったからね、免許取った頃。ベスパもそうやったもんね。
そうでしょ。ベスパは、まあ、僕らが学生の頃でもまだ出してましたからね。
うん。まあ、でも、結局変わり者って多くて、結局そういうのを好んで乗るっていう。うん、
まあね、それはどうしても趣味の世界
だ
ね、う
ん。結局趣味の世界なのよ。だから、
うん。うん、まあそっち
も。そんなめんどくさいもんっていう。で、向かって、やっぱり BM とか、まあ国産のマルチに乗ってる人見たら、なんでハーレーなんていう。
うん。
うん、で、というのは、やっぱり言われたよね。
うん。
うん。燃費は。まあ燃費はええんだけど。
燃費はいい。
燃費はええんだけど。
燃費。
うん。
びっくつい
てる。とにかくね、みんながよく言われたのは、うん、ハーレーだけディーゼルちゃうかっていう、ね、嫌味を言われたことあるけどね。
軽油か、
そっち。80キロぐらいで走っとっても、タコメーター見たら、うん、2500、600回転なのよ、
うん。
トップでね、うん。それも4速までしか なかったから。
はいはいはい。
で、みんなに言われて、4速とか、うん。
それで燃費がいいもんね。
そう。4速で高速走っても、 まあ燃費はええし、うん、回転数ってほんまにね、レッドゾーンがあれ7000、え
7000も回ります
よ、ね、回らない。レッドゾーンが5000やったんで、5、6000じゃなかったから、
そんな低い、そんな低い、
うん、それは80キロ巡航しとったって、あんたあの3000回転までいかへんねん、うん、俺ガスペゲ乗った時びっくりしたもん。タコメーター
3000。動かへんっていうね。
そう、3000回転から下ないねんもん。ガスペゲ乗った時は、さすが鈴木やな思ったけどね。もう3000回転以下はタコメーターいらんのだと。
レーシー
って。うん。っていうね、うん、そういう、やっぱりなんか違う意味で僕は変に鈴木党やね。
そういうね、まあ、思考が合うっちゅうのはあるっちゅうのね。
違う意味でね。うん、だから結局なんだろう。
うん。
なんだろうになんねんけど、
う
ん。
そうですね。
うん。
なんか、こういう話はもっとみんなで話してみたいと思うんですよね。
まあ、
みんなの声聞いてみたいと思うんですよね。
思うんですよね。
あのね、バイク乗ってる人はみんなもうすでにもう人としての確信なんで。
人としての確信なんですか。
最高に操やつ、最高に操ってるわけですから、これが。
ああ。
皆さんね、バイクライダーはすべて
人としての確信なんで。女ってね、操られてる。
最高ガンダム。
うん。最高ガンダム。あれはね、あの普通はサイコミで動かすけど、
うん、
逆にホンダのバイクは乗せられてるの、うん、
ははバイクに操られてる
の、操られてるの、
うん、なるほど、
うん、
ベンベンもそうかもしれんな、
あ、そうならそうかもしれん、うん、なんか乗って疲れないっていうのは乗った気がせえへんのかもしれん、
なるほど、
逆に言うたら疲れてないっていうのはなんか乗ってなかったんじゃないかって帰ってきてあの床について起きたら昨日乗ってなかったんじゃないか、実は夢を見てたんじゃないだろうか。
記憶消されてるんじゃ
ないか。消されてるんじゃないか、うん、ないだろうか。
なるほどね。
うん。
恐ろしい。
うん、乗ったという記憶は、ね、疲れてないんだ。うん。
いや、なんなこと考えますね。
まあね、一人っ子ってそういうことだって、イマジナリーフレンズだらけやからね、私の周りって昔から小さい時から。鍵っ子ってそうなるよ。一人っ子の鍵っ子って言ったら、うん、家帰っても誰もおらへんから、うん、親が帰ってくるまで、
うん。
うん。
一人上手ね。
もう一人上手よ、もう、ね。中島みゆきですよ、もう。一人上手って呼ばれるまで。うん。バカだな、本当に今日は。
ええー、バカな話。ええー、バカ話。
バカ話ですね。ほんまに、バカ話で。話行くもんですね。
うん、なんだなんだでね。大佐もですね。
ね。
よ、こんな絵かけなことでね。
うん、これ、バイク、あ、そうそう、あなたさっき、そのスーパーカブの話に戻るんですけど、
は
あ、あの確かにはなんかカスタムバイクって言ってたし、
うん、
増えましたね。
増えてますか？
増えてますね。あの、どれですかね、本当に変なマフラーつけたり、
あ
ほんであの、レッグカバーとか、ね、あの辺のカバーを外して、
うん、基本ですね。
うん。で、何や、ちょっとパッと見、なんじゃこれっていう。う
ん、なんかわからん。
なんかわからんっていうのが、ここ、最近2、3台見ましたね。私、国道走ってて。
うん。
うん、はぁ、もう最近こうなってきたんだなっていう。カスタムというのか、うん、ストリップって言った方がいいかな。
まあ、カスタムですよね。
なんか、ハーレーで言ったらカスタムなんですけどね。うん、FLH の。
チョッパーとかね。
うん。ああいうの、いわゆるカウリングとか、ああいうものを全部外すっていう、うん、あれなんですけど、なんかそういうの増えてません、
うん、ハンターカブがね、よう見かけるな。
うん、もうね、逆に、そういうのはもちろん普通に、
うん、
あの、今まで通りなんですよ。
うん、
そういう人は、うん。それも、なぜか知らんけど、ああいうハンター株とか、うん、あの、クロス株の人の後ろの、うん、あの、箱のでかいこと。
箱でかいね。
箱でかいね。うん、ほんまにあの、なんていうんですか、あの、ベランダに置くあの、なんとかボックスって、
う
ん、これ、
う
ん、
そうね、
あの、コンテナボックス、
う
ん。
そうですね。
うん、蓋付きの、
うん。
あれをね、なんかつけてる人が。
マスターグレード3、4個入るんですね。
ああ、そうそうそう、あの、大きいやつがね、入るんです
よ。僕ね、あの、
ガーデンボックスっていうのかな、あれ、うん、よく、あの、ホームセンターで売ってる。てね、うん、ちょっと緑色で、蓋が、うん、あの、アイボリー、白いやつ、うん。
あの、ね、トップボックスってね、便利なのがようわかるんですけどね、
はい。
つけたくないんですよね、あれ。
うん。
ダサい。
いや、それは、あなたが乗るバイクに、ね、合うわけないやん。
うん。もう、何
やスクーターとか、ほんまに、あの、そういう株とか。
つけたくない。
ああいうのにしか合わないですよ。
つけたくない。
だって、レーシー、あの、むしろ BM やったら、多分 BM 用のがあるじゃないですか。左右振り分け。
BM やったら、パン屋ケースならまだいいんですよ。左右振り分けのね。
振り分けのね。あんなのとか。
トップケースは嫌。 ダサい。それが似合うバイクやったらまだええんでしょうけどね。ともかく何でもかんでもね、最近免許取って乗り出しましたって人はね、もなく特許ケースついてる人があってね、美意識が違うんやなと思って。
いや、それ会社に？
いやいや、もうその日本車でも何でもね。
いや、その普通のツアラーに？
いや、普通の、いや、普通のもう、免許取りました、バイク買いました、みたいな人がね、要するにトップケースバーンつけてる人がよくおるわけですよ、おっちゃんね。見ると、まあ、便利なおかし、いいよな、その方がいいよ。俺みたいなやつがおかしいんだ
けど。ヘルメットホルダーいらんし。
そう。
ね、その中にポコッとフルヘイスが入るし。
マスターグレードも入るし。
ね、スクーター以外は、スクーターはシートレスに入るけど、入らないもんね、普通のバイクは。
外車。
だからいるんじゃないの？
外車なんか、ヘルメットホルダーすらないからな。
ないのか。
ないですよ。便利もない、トランもない。ビューエルかってね。そんな気の利いたもんはないんですよ。
いや、逆に言うたらない方がスマートやもんな。
まあ、あった方がいいと思う。そういう痩せ我慢はいらん。
そうか。そうか。
街中歩くにヘルメットを片手に、ウォーゴンがめんどくさい。
ああ、そうか。
まあ、そういうことで、
うん、
ええ、また、バイクに全く興味のない人もいらっしゃったかとは思うんですが、まあ、ご意見などたまれば嬉しく思います。はい。
まあ、こいちゃなんやねんけど、私の今までの経験から言って言うんやけど、
は
あ、会ってきた人、
は
あ、割とバイク乗りが多い、
うん、
プラモデラーに、モデラーに、
うん、
意外と多いんではない
か、まあ、男はバイク好きはありますからね、一つ、
男はバイク好きで、オタクはバイク好きで、ほんでプラモデルも、それなりに。
リスナーさんも結構、ライダー率高いですからね。
みたいだからね、なんかね。まあ、排気量はと思うから。
それは
結局、二輪転がしてる人多いみたいなね。
排気量関係ない。
最近って寂しいよね。割とオフ車が少なくなったから。
オフ車の新、ニューモデルって少ないです
ね。少ないからね。
ラインナップとしても少ないし。ホンダくらいじゃいます？気合入ってんの。
そうですね。あのヤマハがね、結構もう、昔はね、僕もTX やったかな。200ってやつね。
XT じゃない
？あ、ごめん、XT や。XT の200っていうのもね。私もせやけど、なんやかんやて、なんか、二輪二つか三つを転がしてたことあるからな。なんか上中下みたいな。
サイド足もあったんでしょ？
まあね。
まあ、その話は長くなるから。
やめ。
また今度。
また今度ね。またネタがなくなったらね、掘り出すけどね。まあ僕も中学の頃からやからね、カタログ、中学時代にカタログをバイク屋行っても集めまくったっていう前も話したけど。
買いませんくせにこのガキャン
ガキャンみたいなことをよく言わ、
カタログ
こうはね。まあ言いはせんけど、顔には出てたから、
ね。出ますよね。
ということで、あ、もう時間だ。
そうですよ。
ほんまほんま。
一緒にかかってたのに。
ほんまやね、ごめんごめん。まあそういうことで。
はい。
まあ皆様からのそういうお便りとか。
はい。まあこういう証
明の話をお待ちしてます。違う趣味、ラモデル以外にこんな趣味もあんねん、持ってんねんでっていうのがあれば、またお便りいただければ、へ、っていうことで。
名前は公表しませんから、どんな趣味でも大丈夫
です。大丈夫ですかね。はい。ないね。
いやいやいや。
まあそういうところで、はい、まああとは皆様からのお便りが頼りですというね、
はい、
頼みますのですということで、
はい、
本日もエニグマ工房これにて閉店ガラガラという、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ガンプラジオではお客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームからどしどしお寄せください。
ガンプラジオツイッターアカウントのリプライリツイートも
よろしくお願いします。